レポート、住民自治協議会、地域の力。2015年から5つの小学校区のうち4つの小学校区で順次住民自治協議会、以下住民協が設立されています。住民協は地域の困りごとなど様々な課題について地域住民自身が考え行動する組織です。各住民協の活動の様子を紹介します。問い合わせ、市民協同課。写真があります。説明。池子住民協の人が登校時の見守りをしています。写真左手前に男性が旗を持って歩道に立っています。写真中ほどから奥に向かってランドセルを背負った十数人の子供たちが歩いています。説明終わり。東津市を明るく元気な町に。沼間地域連合、住民協。沼間小学校区地域連合会、住民自治協議会。設立、2015年1月24日。会長、祖師光子。主な活動、子ども見守り。地域の交通問題対策。花で皆さんをお出迎え、東津市駅前ロータリーの美化活動。季節の花が咲き、人が集う東津市駅前のロータリー。その美化活動に取り組んでいるのが、沼間小学校区地域連合会です。2017年2月、鎌倉駅にあった友情の像が移設されたことをきっかけに、駅前が少しでも明るくなればと、東津市駅に提案し始めました。最初は少数だった参加者も、今では30人を超える人が参加。駅長も参加しています。花が踏まれ、柵を設置するなど苦労することもあったそうですが、少しずつ花を増やしていきました。おかげで、活動前はゴミが落ち、暗かったロータリーが明るく人が集うように、沼間小学校区の中心として利用者の憩いの場となっています。写真があります。美化活動は月1回。活動後は気持ちも明るくなるという。説明。ブロックで囲まれた植栽の周りで、4人の人が腰をかがめて花を植えています。説明終わり。子供たちを見守ります。子供110番ステッカー。子供たちが犯罪や危ない目に遭わないように、駆け込んだり助けを求めたりできる家であることを示す緊急避難所ステッカー。これまで使用していたステッカーの廃止を機に、沼間小学校区地域連合会で作成することにしました。イラストは沼間小学校の児童から公募。たくさんの応募があり、一つに絞れなかったため、2種類になりました。作成したステッカーは、地域住民の家に掲げられています。2枚のステッカーの写真があります。説明。1枚はパトカーでしょうか。タイヤとサイレンの位置に、緑色の葉っぱのようなものが書かれています。2枚目は、大きな目と赤い口のついた家のイラストです。どちらにも、子ども110番、津市警察署、沼小 PTA と書かれています。説明終わり。傍聴できます。沼間小学校区地域連合会、住民自治協議会、総会。日時、5月23日土曜、15時から。場所、沼間小見線。新型コロナウイルスの影響により、催しなどが急遽中止される場合があります。開催は各記事の問い合わせ先に確認してください。湘南の田舎、手つかずの海山とともに、小坪住民協、小坪小学校区住民自治協議会、設立2015年4月11日、 会長、三原博孝。主な活動、地域安心安全活動、触れ合い事業。走った分だけ地域を安全安心に。青色パトロール。小坪住民協では、青色の回転灯を設置した車、通称青パトで、毎日地域内を巡回。子供を見守りながら、空き巣発生などの防犯情報を拡声器で呼びかけています。青パトは、住民協の参加団体である小坪交番連絡協議会が2009年から開始したものです。15人のパトロール員が交代で1日約20キロを走り、総走行距離は約3万8千キロに達しています。パトロール員は全員、認知症サポーター養成講座を受講し、高齢者への声かけも行っています。過去には地区内を徘徊していた高齢者を無事に保護したこともあり、小坪の町に欠かせない存在となっています。写真が2枚あります。写真1、説明。パトロール中の青パトです。背景には白いマンションや山並みが見えます。写真2、子供たちから手を振ってもらえるのが嬉しいですね。説明、青パトから右手を出して手を振る男性です。説明終わり。小坪地域の未来に向けた地域づくり計画。各住民協で策定される地域づくり計画。小坪住民協では約3500世帯にアンケートを実施し、小坪地区における課題や未来像を把握。総勢60人を超える参加者に加え、関東学院大学の協力を得て、教授、大学生13人を交えたワークショップを開催しました。ワークショップでは、若い世代が住み続けたいと思う小坪など幅広いテーマで意見交換。小坪ファンを増やすためのキャッチフレーズも制作しました。この計画は小坪コミセンで見られます。写真があります。安心安全、お互い様を目指しましょう。説明。参加者が10人ぐらいずつのグループに分かれて机を囲んでいます。机の上には飲み物のペットボトルや資料が広げられています。説明終わり。傍聴できます。小坪小学校区住民自治協議会総会。日時、4月25日土曜10時から。場所、小坪コミセン。解説、住民自治協議会とは、小学校区内に住むすべての住民のために活動するのが住民協です。自治会や町内会をはじめ、子ども会、図書部、老人クラブ、商店会、体育団体、PTA、地域で活動する NPO や個人などが参加しています。市は活動に必要な資金を交付するほか、担当職員を配置したり、活動の場を提供したりするなどの支援を行っています。住民協を説明する図があります。説明。真ん中に、様々な団体が知恵と力を合わせて、と書かれています。その周りに、12時の位置から、地域住民、子ども会、PTA、事業所、図書部、ボランティア団体、NPO、その他団体、商店会、自治会、町内会、と書かれています。説明終わり。安全、安心をモットーに、池子住民協、池子小学校区住民自治協議会、設立、2016年4月17日。会長、田宮和義。主な活動、ワンワンパトロール、子供見守り事業。雨の日も寒い日も、笑顔で児童を見守ります。 当初は毎週月曜日のみでしたが、子供の安全を守りたい、地域に貢献したいというメンバーが増え、今では毎週月曜日と火曜日の2日、稲富神社前と神武寺トンネル、池子川、近くの交差点に立っています。寒い日も暑い日も立ち続けるのは大変なことですが、子供たちの安全を思えば全く辛くないとのこと。最初は挨拶を返してくれなかった子供たちも、次第に、おはようございます、と返してくれるようになりました。子供だけでなく、通行する車にも安全を啓発しながら見守っています。写真が2枚あります。写真1、説明。写真左側に、スタッフと書かれた緑色のビブスを着た人が、黄色い旗を持って立っています。15、6人の子供たちが、左から右へ横断歩道を渡っていくところです。写真2、子供たちから元気をもらっています。説明、横断歩道を走って渡る2人の女の子と旗振りの女性がいます。説明終わり。地域のコミュニケーションをアップ、フレイルチェック測定会を開始。いつまでも健康でいたい、長生きしたいというのは誰もが願うことです。そのために必要なのは、しっかりとした食事と適度な運動の継続。でもそれだけではありません。人との関わりを絶やさないこと、これも欠かせません。池子住民協では、フレイル予防を通じて社会のつながりができればと、2019年10月からフレイルチェック測定会を開催しています。測定会の特徴は、測定して終了ではなく、測定結果に基づき、サポーターからアドバイスを受けられること。それ自体がコミュニケーションとなり、社会とのつながりになります。今後も健康づくりの場として、そしてコミュニケーションの場として、測定会を開催していきます。写真があります。滑舌の測定。舌の筋肉が衰えると、誤嚥が起こりやすくなる。説明。お揃いの緑の T シャツを着た人たちが、椅子に座った女性と向き合い、何か話しかけているようです。説明終わり。傍聴できます。池子小学校区住民自治協議会、総会。日時、5月9日土曜、10時から。場所、逗子アリーナ。逗子小学校区の状況。逗子小学校区では、3年前から桜山在住の有志を中心に、桜山ブロック準備会が結成されています。小学校区内の課題を話し合ったり、他の4小学校区の事例を学んだりと、情報交換を中心に月1回集まっています。地域で活動している団体のつながりを作っていきたいと考えています。写真があります。活発な意見交換に参加してほしい。説明。炉の字の形に机が並べられ、話し合いをしている桜山ブロック準備会の様子です。説明終わり。多世代交流ナンバーワン。ひさぎ住民協。ひさぎ小学校区住民自治協議会。設立、2017年4月16日。会長、田倉義雄。主な活動、みんなの食堂、触れ合い活動。地域活動への参加を促す、雑巾縫いサロン。ひさぎ住民協では、地域住民同士の交流を促す活動を定期的に行っています。2月11日には、学校に提出する雑巾がないと困っている保護者を助けようと、雑巾縫いサロンを開催。ひさぎ会館に住民約40人が集まり、雑巾を縫いました。手作りのケーキやお茶とともに、おしゃべりを楽しみながら手を動かす参加者たち。昨年秋から、デイサービスの他には外出していないという縫い物上手の高齢者も、 ぜひ行きたいと参加しました。写真が3枚あります。写真1、縫い目がなかなか揃いませんね。笑い。説明、参加者が雑巾を縫っています。指導役の女性でしょうか、年配の男性のそばに立って何か話しかけている様子です。写真2、子供用の椅子に座っている2歳くらいの子供を見ながら、女性が雑巾を手に作業しています。写真3、264枚の雑巾が完成。保護者に販売された。説明、白、ピンク、青などの雑巾が重ねて置かれています。説明終わり。人を知る、地域を知る、減災地図作り。医療施設や災害時指定井戸、AED など、ハザードマップには載っていない情報を盛り込んだ減災地図ができました。制作したのは、被災住民協のメンバーを中心とした地域住民。印刷以外はすべて手作り。制作に先立ち、減災の視点で地域を見て回る街歩きも実施しました。避難場所や災害時に役立つ情報を確認することで、いざという時に落ち着いて避難してほしいと話すメンバー。今後は制作した地図をもとに、もう一度街歩きを企画していきます。写真が2枚あります。写真1、説明。帽子をかぶったり、リュックを背負ったりしている人たちが集まって、何か説明を聞いているようです。写真2、地図は全体版1種、地域別5種の計6種類、4月に全家庭に配布する。説明。緑や茶色に塗り分けられた1枚の地域別の地図です。説明終わり。傍聴できます。被災小学校区住民自治協議会総会。日時4月25日土曜14時から。場所被災会館。まとめ。あなたの力が地域をより良くする。各住民協の特徴的な事業を紹介しました。この他にも、防災、防犯、地域交通、子育て、福祉、環境など、幅広い分野にわたって活動が行われています。普段の暮らしの中での住民自身の発見が事業のきっかけになることで、より思いのこもった活動になっていると感じます。今後も地域で起きる様々な課題にきめ細かく対処していくには、地域の皆さんのアイデアや行動が欠かせません。ぜひお住まいの地域の活動に加わってみてください。あなたの力が地域を良くすることにつながります。市民協同課、中川係長。黒っぽい縁のメガネをかけ、スーツを着た中川さんの上半身の写真が添えられています。